皆さん、おはこんばんちは。プレプリドンドン、マス、CA です。2026年7月24日のマス CA カテゴリから、注目の論文5本をお届けします。1本目は、ママテリカディルさんによる、A チャラクタリゼーションオブコンパクトオープンスペクトル SETS in Q の P の D 乗。Q の P 心理次元ベクトル空間におけるコンパクト解スペクトル集合の特性付けです。この論文では、ある集合がスペクトル集合であることと、平行移動によって空間をタイル上に埋め尽くせることが同値であるというフグレードの予想を P 心ベクトル空間で検証しています。1次元ではすでに証明されていますが、多次元になると非常に難しい問題です。著者は、コンパクト解集合を有限アーベル群の中の数字集合として表現するという鮮やかなアイデアを導入しました。これにより、連続的な空間の問題を有限の組み合わせ論的な問題へと落とし込むことに成功しています。具体的には、コンパクト解集合がタイルを構成することと、対応する数字集合が有限アーベル群をタイル上に埋めることが同値であることを証明しました。また、スペクトル集合であることも同様に、有限群側の性質に完全に依存することを明らかにしています。P 心調和解析を駆使して、有限群の性質を P 心空間の性質へと橋渡しする手法は、非常に合理的で説得力がありますね。この手法を使えば、有限群で分かっている判例をそのまま P 心空間に持ち込めるため、高次元における予想の検証がぐっと現実的になります。切り離された空間におけるスペクトル集合の分類に、強力な枠組みを与えた素晴らしい研究だと思います。2本目は、オディッセアスバカスさんとイオアニスパリスシスさんによる、エンドポイントエスティメイツフォーマルチパラメーターマルチプリアーズオブマーシンキーウィックツタイプマルシンケビチ型の多パラメータ乗数に関する単点評価です。この論文では、調和解析における重要な道具であるマルシンケビチ乗数について、パラメータの数が増えた時にどのような挙動を示すかを詳しく調べています。もともとこの乗数が LP 空間で有解であることは知られていましたが、P が1に近づく単点での挙動は多パラメータの場合には謎のままでした。そこで著者たちは、多パラメータの S 乗数という新しい概念を導入し、数学的機能法を用いてこの問題に挑んでいます。特にプロ騎士関数という工夫を凝らした手法を使って、対数的な積分可能性が失われないように制御している点が非常に巧みです。その結果、局所的な単点評価として L ログログの N 乗という空間への写像が成り立つことを証明しました。さらに、演算子ノルムが P-1 の -N 乗の速度で増大することも示しており、この指数が最適であるという結論に至っています。パラメータの数だけ正確に次数が積み上がっていく様子に、非常に心地よい一貫性を感じます。3本目は、サンパドラヒリさんによる、エクストレマルファンクションズ&ウィダムファクターズオンコンパクトリーマンサーフィスコンパクトリーマン面上の極地関数とウィドム因子です。この論文では、平面上の古典的なチェビシェフ問題、つまりある集合上でゼロからのズレが最小になる多項式を探すという問題を、コンパクトリーマン面というより複雑な舞台へと拡張して考えています。まず、多項式の代わりに特定の点以外に極を持たない正則関数を導入し、リーマン面上の容量を定義するためにバイポーラグリーン角という道具を使っています。その結果、チェビシェフ定数の N 乗根が容量に収束することを証明し、リーマン面におけるバーンスタインウォルシュの不等式を確立しました。特に面白いのが、ウィドム因子と呼ばれる容量ベースの極限からのズレを記述する値の挙動です。平面上の円盤のような単純なケースとは異なり、種数が正のリーマン面では、たとえ単一の円盤であってもウィドム因子が収束せず、準周期的な数列として振動し続けることが分かりました。 これはリーマン面の指数によって決まるトーラスの構造が影響しているためで、トポロジーが解析的な挙動を支配している様子が伝わってきます。最後にはワイエルシュトラスの P 関数を用いて指数1の場合の具体例を構成しており、トーラスの形状が極地問題にどう影響するかが具体的に示されていました。4本目はマス .co からのクロス投稿で、ファンチャンさん、ホンリュウさん、ミャオリュウさんによるザ・フランクル特シゲプロダクトコンジェクチャーズ・フォー・ R クロス・インターセクティング・ファミリーズ R 交差族に対するフランク特シゲの積予想です。この論文は極地集合論という分野で長く考えられてきたある種の集合族のサイズに関する積の予想を完全に解決したものです。具体的には複数の集合族が互いに共通要素を持つという交差条件があるとき、それぞれの密度の積が最大になるのは全ての族が共通の要素を持つスター構造になっているときであるということを証明しました。特に面白いのがその証明の手法です。まず組み合わせ論的な条件を順序付き分割という巧みな手法で加法的な不等式に変換しています。さらに密度の評価を二点不等式まで落とし込んで考えるという非常に緻密なステップを踏んでいます。最後には単純な算術幾何平均の不等式ではなく、あえて新しい解析的な定理を導入して非対称な条件下での鋭い境界を導き出しています。組み合わせ論的な問題を解析学や等周不等式の議論へと鮮やかにすり替えて解決する構成には心地よい快感さえ覚えますね。最後はマス .ap からのクロス投稿で、ジョアン P.G. ラモスさんによるアイゲンフンクションズ、フリーバウンダリーズ、アンドタイムフリクエンシーローカリゼーション、固有関数、自由境界、および時間周波数極在化です。この論文では、時間周波数極在化演算子における逆問題という非常に挑戦的なテーマに取り組んでいます。通常は領域が決まっていて固有関数を求めますが、ここでは逆に固有関数のデータから領域そのものを復元しようとする自由境界問題として定式化しています。具体的にはバルグマン変換を用いて問題を生息関数の空間に持ち込み、重み付きモーメントの高等式という強力な道具を駆使しています。特にガウス関数に近い多項式であれば、それを固有関数とする実解析的な領域が必ず存在することを証明しました。これはこの分野で初めての一般的な逆構成の成功であり、理論的な突破口といえます。さらにエルミート関数が固有関数となる領域は円盤に限られるという合成についてもポテンシャル論などを用いて鮮やかに証明しています。また局所的な最大値が実は帯域的な最大値であること、つまり円盤が最適であるという結論を古典的な手法に頼らずに導き出しています。解析的なアプローチで領域の形状を絞り込んでいくプロセスには非常に緻密な戦略が感じられます。でなわけで、今回は P 神調和解析からマルシンケビチ乗数、コンパクトリーマン面、極地集合論、そして時間周波数極在化や自由境界問題まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を旅する心地よい時間でしたが、皆さんはどう感じられたでしょうか。それではまた次回の配信でお会いしましょう。